こんにちは。早速ですが、今日はですね、ある学習塾の塾長、西尾篠之さんという方のブログ記事、これをちょっと掘り下げてみたいと思います。ご自身のキャリア、特に日立製作所に入られてからの学びの道のりが、非常に示唆に富んでいるんですね。工業高校を出て日立へ。
はい。
で、そこから社内制度で学び直して、東大で研究されて、マイクロソフトへの転職。
ええ。
そして現在は教育のお仕事へと。まあ、かなり紆余曲折というか一直線ではないキャリアですよね。
そうですね。
この記事もご自身の経歴の書き方について、あのネットで少し指摘があったのがきっかけだとか。
ええ、拝見しました。個人の体験ですけど、単なるサクセスストーリーじゃなくて、学び直しとか価値観の変化とか、あと予期せぬ出来事がどう影響したかっていうのが具体的に書かれてますよね。特にあの企業の中の教育制度の話とか、大きな出来事を経てどういうふうに働く意味を見つけていくか、そのあたりが非常に興味深いなと思いました。
ではこの西尾さんの経験をですね、もう少し詳しく見ていって、私たち自身の学びとかキャリアについて何かヒントを探っていきましょうか。
はい。
まず面白いなと思ったのが、中学の時点で大学じゃなくて工業高校を選んで、まあ大手企業への就職を目指したっていう、すごく実践的なところです。
そうですね。その当時としては。
ええ。
で、高校時代に出会ったパソコン、NEC の PC8001。
ああ、ありましたね。
これが彼の技術への興味を、まあ、決定づけたと。
なるほど。
日立には営業で入られたそうですが、やっぱり技術知識が足りないなと痛感されたようです。
そこで日立社内の専門学校制度を知るわけですね。
ええ、給料をもらいながら学べて大卒扱いになる。
ご本人はエサってかなり直角に書かれてますけど、
まあ分かりやすいインセンティブではありますよね。当時の企業内教育としては、
週末は図書館で猛勉強して、人生で一番勉強した1年だったと。やっぱり目標が明確になるとすごいエネルギーが出ますよね。
本当にそうですね。で、合格された日立教品工業専門学院、ここでは給料をもらいながら大学レベルのかなり濃密はカリキュラムをこなされたと。
情報処理を専門に COBL とかフォートランとか、当時のビジネスで使われてた言語から C 言語まで。
ええー、幅広く。さらに当時かなり難関だった国家資格情報処理技術者試験第一種にも合格されてるんですよね。
それはすごいですね。
ええ、これは相当な実力がないと。で、ここで勉強で初めて一番になった経験が大きな自信につながったそうです。
さらに驚くのが、成績優秀者として東京大学の大型計算機センターへ。
はい、研究員として派遣された。同期240人中トップ15人というかなりの狭き門です。
ここの出会いがまたすごいんですよね。
ええ、日本のインターネットの父と言われる石田晴久先生、
それから村井淳先生。
そうです。後にインターネット社会を、まあ、牽引していくことになる方々と1年間一緒に研究に没頭したと。
単なるスキルアップじゃなくて、なんというか未来を見る視点みたいなものを得られたんでしょうね。
ええ、大きな財産という言葉にすごく実感がこもっていますよね。当時の研究成果、ファックスをユニクスプリンターにするっていうのも年報に残ってるそうです。
へえ。でもこのすごく刺激的な1年を終えて元の営業現場に戻ると、やっぱりギャップを感じてしまう。
まあそうでしょうね。
それで外資系のマイクロソフトへ転職されるわけですね。日立とはまた違う、こう顧客課題の解決に組織全体で向かう文化とか。
ええ、ロジカルなアプローチとかに、まあ、魅力を感じられたと。
ただそこでも営業としては数字で苦労されたみたいで。
そうなんですよね。戦力外通告も経験されて、
さらに転職先ではリーマンショック。
あの世界的な金融危機の影響でリストラにも遭われたと。キャリアとしては決して順風満帆ではなかったわけですね。
うん。
でもこの経験が後の価値観の変化にこうつながっていくんですよね。
ええ、その大きなきっかけが東日本大震災。
はい。
自然の力の前に大企業のビジネスも決して盤石じゃないと。
うん。
それで自分の経験を直接誰かの役に立てたいっていう思いがすごく強くなったと書かれています。
そして選ばれたのが地域の子どもたちのための学習塾を開くことだったと。
工業高校から始まって、大企業、トップの研究機関、グローバル IT 企業、そして失業経験まで。この一見すると回り道にも見えるような多様な経験そのものが、生徒たちに伝えられる何か独自の価値になるんじゃないかと考えられたわけですね。
そういうことだと思います。
今も
風水学とかゴスペルとか英会話とかいろいろなコミュニティに所属されて人生を楽しむ姿勢を大事にされているそうです。大人が楽しんでいる姿を見せること自体が子供にとっても大事なメッセージになると。
なるほど。西尾さんの歩みを見ていると、キャリアって必ずしも決まったレールの上を進むものじゃないんだなと。それから予期せぬ回り道とか困難な経験がかえってその人ならではの深みとか強みとかを生み出すこともあるんだなということを感じさせられますね。
ええ、本当にそうですね。これを聞いてくださっている皆さんもご自身の経験を振り返ってみて、当時は回り道だなって感じていたことが後になって意外な形で今の自分に役に立っているなんていう発見があるかもしれません。少しそんなことを考えてみるのも面白いのではないでしょうか。